熱血
賃貸塾
超ええやん。皆さんこんにちは。熱血賃貸塾超ええやん。この番組はお部屋探しに関するお役立ち情報、賃貸の最新情報、また住まいに関する話題をお届けしていきます。お相手は竹中美沙、そして熱血賃貸塾超ええやん塾長は住まいに関するスペシャリスト、株式会社超ええ代表取締役の長田修さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
今日、はい、1月31日、はい、なんと塾長お誕生日。
そうらしいですね。
おめでとうございます。
ありがとうございます。
また拍手。
71年も生きてしまったという非常に悔しい。もっと短く、太く短く生きたかったけど、
いやでも
だらだらと長い子生きすぎやな。
いやいやいや、かなり太く生きられてると思いますが、71歳にはもう全然もう見えない。お世辞ではなく見えない、お元気ですね。
まあ、ね、やっぱり食い物やな、うまいもん食ってるからやな。
食い物といえば私ね、塾長にプレゼント。
何くれんの？
塩せんべい。塩せんべい、私の大好きな。いやこれね、ほん食べてください。これ食べて、本当に美味しいから。
もうね、エビでタイ釣られるの嫌なよ俺は。
これ美味しいんだって。
タイよ。
伊藤さんこれ美味しいですよね。ほら食べたことある。ほらスタッフの皆さんもみんな美味しいという。これね、
あの
息子が大好きで。
ああそうですか。有名な。
はい、人形町の。
ああすごいね。
お取り寄せしているんですけれど。
ああ。
ちょっと食べてみてください。本当に美味しいんで。
ま
あ、あのもしあのここで食べなくてもいい。あの奥様にお土産で。
これうまそうやね。
美味しいんですよ。
せんべい大好き。
やっぱりそうじゃないかと思ったんですよね。
う
ん、
ありがとうございます。
はい、エビでたいですよ。
ええ。
なんだろう。というわけで72歳をお迎えしたということで、
う
ん、
ようやく
一言抱負を。
まあ僕らも友達もですね、もうそうやね、数名亡くなってますけどね。だから会うたんびに言う言葉は君の葬式必ず行くから、そういう年になってきたなって。まあ、僕生まれてきて人生の目標は70年と思ったからね、まあ70以上はあまり生きる気がなかったけども、なんか来てしまったらしゃあないよなって。なんかね、地元に貢献するとか業界に貢献するとか、なんかやらなかのちゃうかなと思ってるんですけど、
まあ、あの一般的なサラリーマンですともう定年を迎えられている年になってしまっておりますけれども、うん、まだまだこれからやるべきことはあると見受けしておりますが、
いや別にそういうのは全然考えてないですね。あのやっぱり後輩を育てていくっていうのがね大事やし、どうなんやろね、そんな早いことリタイアして、まあその人の考え一つやけどね、リタイアしてあとのんびりしたいっていうのをやりたいことっていうのはあるし、だけど僕らはずっと仕事ばかりしてきたから、辞めたらすることあらへんし、どうしたらええのよという迷ってしまうという、まあ、そこそこではあのねリタイアしたいと思ってるんだけど、
77までは、
まあ、まあそれはあとはもう死んでるかもしれんしな、分からへんやん。
まあ、でも本当にその病気に関わらずいろんなね、あの自然災害ですとか、もう何があるかわからない時代ですので、その一日一日というか一年一年というか、もうね、
だけどね、人間の歴史っていうのは自然との戦いやからね、
はい、
やっぱり人としてこれ負けた、自然界で生きていくためにはそんなを乗り越えていかん大事、今までもういっぱいあったと思う過去の人はね、だからこれからも頑張って生きていかなければならないという、
まあ、超ええという会社としても、うん、また大きなことがいろいろと控えていると思いますけれども、うん、
いやまあまあ会社っていうのは社会の仕組みの中で必要でなかったらあかん、うん、
はい、
だから自分らが必要であるかないかっていう存在をずっとこれから伸ばしていくと、頑張ったらいいのちゃいますか、
まあ、でもその業界の、ね、リーダーシップとして期待されてるところも多いじゃないですか、
うん、いやあんまり期待されてへんね、うるさいやつきょったら違う
の
やな、
なんなことないと思いますよ。やっぱりねカリスマ性って大事じゃないですか、上に立つものの。
そうかな、うん、いやだからあの正しいことをね、うん、正しいと言えたらいい、ね、
はい、
うん、そういう人結構いいね、うん、あの正しかったら正しいと言いなさいと、いやこれ言うとあかんのか、そのこと考える必要ないと、やっぱり正しいことを正しいと言える人を会社で育てたい、まあ、世の中世の中で多少なると、その偉い高みを民家で自分の周りから教えて、 まあ、商売でね、商売がこうようになってくるのは分かるけども、うん、そんな急激になんでそんな様子ねやと、うん、じわじわじわじわ上がっていったらね、500年だったらどこまでいってるか分からへんと、うん、だからそんな慌てる必要も何もないと、うん、だから今いることが大事やから、その周りの人を大事にしてやっていくべきやと僕は思ってるよね。まあ個人にそんな素晴らしい能力ないからそう言ってたけど、僕ら普通の普通ほんまに普通の人間やからね。
いやいや、そんなことだ。
人間には2つの人間が存在してると、うん、片っぽは、ね、やめとけという人間、片っぽは前へ進めという人間、このやめとけの人間に楽な方向へ進める。だからできるだけ自分の背中を自分で押して正しいと思ったら前へ進む、これが大事。
会社の組織もそうですよね、守る人と攻める人がいて、
うん、そう。だからね、あの物事を悪く考える人もいるけどね、うん、いい方に考える、うん、で困ったことあったらわーっと思うのに違って、いやこれを乗り越えたらもっと俺経験できると思うのと、うん、上下だいぶちゃう、うん、だから物の考え方一つ、うん、そういう風に考えてた方がね幸せだよ、うん、辛い苦しい嫌とか思わずに、うわ辛い苦しい嫌っていうのが楽しいと思ったらいいね。だから思い方一つね。だから辛くても楽しく笑いながら生きとる人間っておんねん、そういうやつにやっぱりならんの、うん、くれちょっとしたことで辛いとか顔見てたけどお前しわくちゃんの顔してるのどうしてんやっていう、ずっとそういう人生を受けていけるの。どんないじめられても何されてもいや楽しいとか
逆境を楽しめる人間ってことですね。
ほなね、こう伸びていくよ、そういうやつ。でそうやって生きた方が楽しいの違うの、どうせ100年以上生きられへんねんから。
なんかね、頭で分かってても実際行動できなかったりとか、
うん、僕らがでね一瞬はね嫌やなと思うけどね、次の瞬間ね、いやこれ乗り越えたら楽しいと思うようにしてる。だからあんまりこう嫌なことはやっとずっと思わない。自分がなんか悲しいやん、そんな生き方、俺何のために生まれてきたやん、悲しむために生まれてきたやん、どうやん。楽しく自分で考えて生きた方がいいと思う。
本当ですよ、
ね、本当に。どうしたやん真剣に、俺冗談で言うと
って。いや本当、いや冗談でいい話してますよね冗談って今の話の中に真理があるんですよ、
ま、
そう人生のそれをこうできるかできないかが大きな違いなのかもしれませんがまあでもこの1年間のますますのご活躍、
はい、
記念しております。
ありがとうございます。
番組では皆さんからのお部屋探しに関するお悩み疑問質問のお便りをお待ちしております。塾長にズバリ解決していただきましょう。ファックスの方は075-431-2300 075-431-2300、メールの方は ee@kbs.kyoto ee@kbs.kyoto までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはデルビークラブより田鶴農園の京都上賀茂すぐきプレゼントしています。それでは今日も最後までお付き合いください。この番組はお部屋探しマンション管理の長栄の提供でお送りします。
これ引っ越しのご挨拶に。
あらどうもすみません。 OL さん、学生さん、
はい、
そうだ今時間ある。
いい人いっぱいのマンションって素敵ですね。長栄のマンションなら何かいいこと起こりそう。
お部屋探しは長栄。
月決
賃貸塾
長栄や長栄通信。このコーナーではさまざまなお話を塾長にお伺いしています。以前に建物の危険信号と題して建物のメンテナンスのお話をお伺いしましたが、今日は塾長に設備の取り替え時期について詳しくお伺いしていきたいと思います。まあ、設備というのはいろいろあると思いますが、それぞれ寿命があると思います。前回のお話の中で教育費の中で交換できるもの、まあ、もしくはオーナー様が取り替えてしなきゃいけないもの、いろいろまあると思いますけれども、まあ、それぞれ寿命というのもやっぱりありますよね。
使い方によるけどね、荒っぽい使い方すると早潰れるし、うんうん、まあ、 意外とまあ大体ね外壁が15年ぐらいで伸ばしてもね、うん、内部はやっぱり30年前後という、はい、それぐらい見といたら僕はいいと思うよね。
前何でしたっけ、あの水の
屋根ね、はい、屋根の防水、
あそうそう
防水はね保証期間が10年です、うん、大体10年ぐらいの保証、10年いうことは15年持つかもしれんという可能性やね、うん、だから防水ももう少し持つと思うんだけども、まあ大体それぐらいを目処に保証できる日、うん、目処に使ってくださいよと。それ超えたらもう我々としては保証はしかねると、うん、で結構ね屋上の場合はねシート防水と屋根のやつとコンクリートアスファルト防水とかいろいろあるんだけどね、
はい、
シート防水の場合はねなんか鳥が穴開けたりしょっときがあるから、
う
んまあ、物によってはやっぱ持ち方がちょっとちゃうんだけど一応防水は10年です。
あの今話に出てきたようなものは基本的にオーナー様の自費で交換という形になるものですか。そうです、はいはい、あの
メンテナンス費用で例えば中の洗面化粧台が悪くなったとかね、まあ、使い方にもよるけどね、うん、だけど、まあ、割れるっていうのはまずないと僕は思うんだけども、なんか落として割れはったらそれは本人が払ってください、うん、風呂場の換気扇が潰れたとかね、うん、変な音するとかそんなのもこっちで買えます、うん、でエアコンも潰れてきたら、まあ、10年をめどに取り返したりします、うん、それはだから結構ね、基本的についたのものに関してはオーナーさんの所有物件やから、
はい、
オーナーさんがやられるというケースが多いですね。ただし、まあ、手元灯の蛍光灯とかね、うん、あんなのは自分で変えてください、うん、
照明教育費に入っているもので言うと
教育費はね、
はい、
教育費はだいたい部屋内事故で概要の運用の部分です、
うんうんうんうん、
だから掃除してる、うん、そのランニングコストの部分ね、
なるほど、
掃除してる人のとか、はい、ゴミ毎日回収してくれる人とか、うん、エレベーターの管理とか緊急で来る費用とか、
うんね、じゃ例えばその廊下の電気とかはどうなるんですか。
廊下の電気もそうです、あの照明器具も全部あれは変えます、うん、こっちで、うんうん、最近 LED に変えてますから、うん、意外と持つねんけど、昔は蛍光灯でうちの、管理担当者は絶えず車の後ろに、うん、蛍光灯積んでました、グローキューと必ず積んでて
すごいね、総務部みたいな感じです
ね。いやだから年間ね、年間何千本で買うんですよ。
へ
ー、だから昔うちの連中が巡回した時にね、うん、うちの管理マンション隣のマンションの共有分の蛍光灯がチカチカしてると気になってしゃあないって言うから俺帰ってこい言うて、
我慢変身優しい
帰ってこいでさ、はい、もう気になんねえから帰ってこい、我慢我慢一本ぐらい帰っても我慢へんと、だけど怒られなあかんだと、人のマンション何しとんねやと、こっちは金をかけて行為でやってるのに買いかどうそれで勝手にやったりで怒られなあかんと、それだけ言うと、うん、気になって
オーナーさんの心情としてはできるだけ長く持たせたい、なるべく変えたくないだと思うんですよ。でもそれをまあさっき言いましたが、ここまでは使えるけど明日壊れるかもしれないという状況はあるわけじゃないですか、うん、まあ、壊れてしまったことのリスクを考えるであればやっぱり早めにの方がいいですかね。
いやまあまあ壊れるまでは実際使われてないからね、うん、問題ないと思うんだけど、まあこの法律でですねそれをほったらかしておくと家賃減額といろんな問題が出てきますので、
はい、
だいたいまあ許せる範囲の中で、ね、うんうん、取り替え修理やメンテナンスを我々は早くするというふうにしてます。それはトイレがね、まあ、詰まったんじゃなくて他のことで使えへんとか言ったら気の毒でしょ、
うん、
そんな部屋に家賃払ってられないんですよ、うん、だから早く行って早く直してあげると、
うん、
まあ、そういうふうにそういうことを考えるとね、うん、自分で持てたらその費用全部自分で払うんだけど、うん、賃貸で借りて家賃払ったら全部やってくれるから、まあ、結果的には賃貸借りてた方がええかなと僕は思うけどね、う
ん、例えば外壁とかもね別にちょっとひび入っててもいいですっていう方もいらっしゃると思うんですよ実際は、
うん、だけどね、うん、やっぱり前いずれ言うだよ、その水が問題なんです、
うん、
建物というのは全て水なんです、
はい、
水が入ると例えば木造は腐るしね、うん、でそういう鉄筋は錆びてくるし、それならないように、まあ、早めに、どういう状態で悪いかというとそのチョーキングって白になったりとかねなったりしていくと、もうぼちぼち外から あの水が浸透するかもしれませんよと、だからやっとかないと中まで入ると爆裂コンクリートがパン割れて錆びが出てきたりするとまたそれ削って縫って養生診断でしょ、だからそれはね早めにした方がいい、
余計費用がかかってしまう、
外壁診断
なるほどね。
だけど内部は部屋が皆さん使われてるんで、うん、そんなにじいじいじいやってない。ただし配管のね、はい、洗浄はやったりしてますね。詰まるとやっぱまずいんで、うんうん、内部でやってると縦取りとかね横取りとか、うん、その雑排水が流れるところはやっぱり掃除したりとか、うん、たまにはやってるみたいですよ。結構だからね小野さんってね費用かかるんですよ。
そうでしょうね。今聞いてるだけでもね、
そうもう安いですわ僕らから言わせたら、う
ん、そこの費用だってね結局はそのお家賃から出してくるわけですもんね。そうです。この交換時期っていうのは長英さんの方にからお知らせが来る形になるんですか、オーナーさんは。
そうです。ぼじぼじ、まあ、だいたい前段でいろんなことが出てきますわ。ちょっと、まずいなって思うね入居者から、うん、まあ、ぼじぼじやらなあかんなと時期で、まあ、一個やんのやったら一斉にやった方が、うん、ね、いっぺんに片付くし、
うん、いいかな。でもそれもお金もかかりますよね。
お金もかかりますけど、それはもうしょうがないですね、維持している以上、うん、もうそれが嫌やったら入居者が嫌がりますから、うん、まあ、その分家賃をね、まあ、調節して、まあ、費用高いやつはちょっと上げていくとかね、内装を変えたら、内装変えると大体ね 3LDK の部屋をきちんと直すとね、やっぱり400万事項かかるんですね。それを改装してね、まあ家賃を多少上げたりしたりとかするんですけどね、まあそういうの調節は非常に難しいんです。地域はやっぱり大体っていう相場がありますから、
はい、
相手でもかまへんっていうのやったら部屋かわいそうでしょ。せっかくきれいにしたのに誰も使ってくれへんっていうのが、その辺の兼ね合いがもつ難しい。
なるほどね。それはやっぱりプロにお任せした方が
いい、ね、そうやね。まあ我々の場合はね、何万個でそういうのをやってるんで、年間数千個を中尾会社者してるんで、まあ比較的ね安価にできるかなと思ってるんですけど、うん、
はい、まあ、設備は少しでもちょっと早めに変えていくのが大事、
うん、ということだよね。あんまり悪くなってしまうとね。
ですね、はいはい。今週は塾長に設備の取り替え時期についてお伺いしました。それではここで一曲お届けします。
はい、今日はですね長渕剛さんの乾杯をお願いします。
は
い、
楽しみ。それではどうぞ。
あ、こんにちは。
あ、引っ越し片付いた。
はい、あとカーテンつけてやっと。
そう、それとなんか分かんないことあったら何でも聞いてね。
いい人いっぱいの長英マンション、はい、あなたにぴったりのお部屋探しお任せください。
お部屋探しは長英。
月決
賃貸塾
超エア賃貸のツボ。このコーナーはリスナーの皆さんからお便りいただいたお部屋探しや住まいに関するお悩み疑問質問などに、熱血賃貸塾超エア塾長、住まいに関するスペシャリスト長英の長田さんにズバリ解決していただきます。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより田鶴農園の京都上賀茂すべきプレゼントしています。皆さんのメッセージお待ちしています。そしてコーナーの最後には塾長に今週のツボを発表していただきます。今週のお便り京都府の方です。ラジオネームココアさんからいただきました。ありがとうございます。塾長、事故物件の話です。
うん、いいじゃないですか。
事前に入居希望者に伝える必要があると聞いたことがありますが、私は事故物件であるという事実を聞いた覚えがありません。ですが隣人曰く事故物件らしい、なんか寒気もするし気持ち悪いと感じていました。相場より安い家賃に引かれて入居を決めましたが、これは管理会社が説明義務を果たしていないということですよね。事故物件だと知っていたら私は絶対にその部屋に入居しませんでした。入居して1ヶ月経っていますが、いませんが退去したいと考えています。管理会社の責任なのですから、家賃の差額なしで希望の物件に引っ越しさせてもらうことは可能ですよね。引っ越し代金も払いたくありませんということです。要は事故物件に入居しているということですね現在。ですが事前通達がなかったということです。
まあまあ、事故する場合は一旦誰かが借りてその後行った人は問題ないけども、うん、借りる人にはここには事故っていうのは、まあ、なんか亡くなられたとかね、
はい、
そういう事故やと思うんですけども、うん、それでその告知しなあかんというのは決まってますから、
はい、
しなかったという場合はそれは仲介業者さんがちゃんとですね責任を取るべきだと。管理業者は関係ないです、
はい、
仲介業者 それを世話した人が事情事項を説明するのはできてなかったということになります。
まあ、あの全く気にされない方もいれば気にされる方もいると。
で、まあ、この人は気にしてはるからね。あれだけど、
まあ、でも実際に、ね、霊感が強いという方もいらっしゃいますから、まあ、そういう方でしたらそうなのかもしれませんが、
まあ、だからそれはね、あのもし本当であるかどうかは聞いたら分かりますので、仲介業者さんに尋ねてください。
これでももしその間に一件入っていくとしたら言わなくてもいいよかったんですもんね。
そうやね。まあまあ何ヶ月かお住みになってたら、2日や3日ではあかんけどね、何ヶ月かお住みになったらそれは問題ないと思うんだけども、それやったら別に和人を安する必要ないでしょ
か。じゃあやっぱりその後だったのですかね、そこはちょっとつかからないですけれども、
はっきりそれは、聞きにくかったらね、誰かに聞いてもらうとか、まあ、消費者センターから聞いてもらうとかね、したらどうですか。もう笑い事ではないけどね、本人さんにしたら。
そうですね。
だけど、まあまあそういう風にされたらどうですか。まあちゃんとそれは普通の正常な業者さんであれば責任取ってちゃんとやってくれます。
はい、分かりました。まとめていただきます、今週のツボです。
はい、仲介業者さんに直接きちっと意見を言ってください。そしたらちゃんとやってくれると思います。
このコーナーでは皆さんからのお部屋探し、住まいに関するお悩み、疑問、質問を募集しています。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.kyoto ee@kbs.kyoto までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより田鶴農園の京都上賀茂すぐき期間限定でプレゼントしています。また KBS 京都ラジオのホームページの中に熱血賃貸塾超ええやんの番組ホームページがあります。情報盛りだくさんです。こちらには応募フォームもあって簡単にメッセージを送ることができます。皆さんからのお便りお待ちしています。以上、賃貸のツボでした。
理想のお部屋探しって何ですか？お部屋探しの超 A はあなたにぴったりのお部屋きっと見つけます。お住まいの人と人とのつながりを大切にマンション管理にも力を入れています。だから
お部屋探しは超 A。
月決
近代塾
超 A や。お送りしてきました熱血賃貸塾超ええやん。早いもので番組もそろそろお別れの時間です。まずは超ええさんから E ガレージのお知らせです。
はい、奥野部長、 E ガレージよろしくお願いします。
ガレージが埋まらなくてお困りのガレージオーナー様、ガレージの管理をされていてなかなか埋まらなくてお困りの管理会社様に朗報です。専用の募集看板を初回のみ2万5000円のお支払いで、ランニング費用なしでガレージ検索サイト e ガレージをご利用いただけます。すでに看板がある場合はシステム利用料初回のみ5000円のお支払いでもご利用可能となりました。連絡先は 0120-863-935 0120-863-935、 平日9時から18時まで営業しております。インターネットで e ガレージと検索いただくとホームページが出てきます。そちらからお申し込みいただくこともできます。ますます使いやすくなった e ガレージをよろしくお願いいたします。
空き駐車場お持ちの方、ランニングコストは無料となっております e ガレージでございます。このラジオを聞いてくださった方の中では、あのオンエアの後にいろいろお問い合わせをしてくださる方もいらっしゃるそうで、
結構電話あるみたいな。
ありがとうございます。
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 どんどん電話いただきたい。
今回もお待ちしております、はい、よろしくお願いします。そして超A さんにやってほしい企画合わせて大募集しています。塾長に、ね、相談したいことなどなどもぜひファックスでお寄せいただければと思います。そろそろお別れの時間です。熱血賃貸塾超 A 案、お相手は塾長こと住まいに関するスペシャリスト株式会社長営代表取締役の
長田治、
そして竹中美沙でした。また来週です。
さよなら。
この番組はお部屋探しマンション管理の長営の提供でお送りしました。